悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植え木と呼ばれよう。そこまでとさせていただきます。これ新約聖書にも同じような箇所があったんじゃないかなと思われる方があろうかと思いますが、そうなんですね。ルカの福音書の4章を開きますと、40日40夜の荒野の誘惑を御言葉の宣言によって打ち破られたイエス様、言うならばメシアとしての生涯の試験にパスされたイエス様が、街道に入ってたまたま手渡されたのがこのイザヤ書の61章で、読まれたと聖書は記されています。その聖書の箇所は同じ箇所なんですけれども、ここと違うんですね。ここの箇所を引用しているのに違うんですね。それは何が違うかというなら、主である神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、ここまで同じなんです。主のルカの福音書は主の恵みの年を告げ知らせるのであると、そのように書かれている。そしてこの日あなた方が聞いたこの御言葉は成就したと係の者に渡されたというわけですけれども、けれども、このイザヤ書の61章の方を見るなら、恵みの年とという2節の後に、我々の神の報復の日を告げというところは飛ばしてるんですね。そのところからメッセージをお取り次ぎさせていただきたいなと願っていました。出エジプト記の34章を見るときに、神様がモーセにですね、10回を与えられたときに、ご自身の性質について語っておられる箇所があります。そこにはどのように記されているかというならば、出エジプト記の34章でありますけれども、34章の6節、157ページですけれども、これ10回が、授け10回を授けた後、モーセは受け取った後ですけれども、6節から34章の6節、主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者。ここまでね、ここまでは成就してるんですね。その後なんですけれども、咎と背きと罪を許す者、でもその後、罰すべき者には必ず罰して報いる者と書かれている。ルカの福音書の4章もですね、じゃあその報復の時はいつなんですかという時に、それは主が再び来られる再臨の時、義をなさるということ、まさに今がその時ではないでしょうかということの中でですね、願わくは私たちはどんな生涯をという時に、どんな この生涯の最後のこの潮の終わりという時に、あの押しのけるものであったヤコブ、その後にイスラエルと名前が変えられましたけれども、彼はこの潮の生涯を終える時にですね、愛する息子ヨセフに目を閉じてもらうとともに、彼は何と言ったかというと、満足だと言って生涯を閉じました。そう考えた時に、私たちこの朝どんな感謝と祈りを持ってこの地上の生涯を終えることができたら感謝でしょうねと、そう思う時に、それはやっぱり皆さんが今日してくださった神様への感謝とともに、愛の心に満ち溢れて、そして豊かな気持ちで生涯を閉じることができたら、なんと感謝だろうかと。そしてその秘訣、そういう神への感謝と豊かな愛な心をいただいて、そして閉じることができたら、この生涯を、その秘訣がこのイザヤ書の61章に記されていることに、罰すべきものには罰すというふうにも書かれていますけれども、短く今日思いますが、皆さん一つだけ聖書を開かせてください。ヨハネの福音書の20章、ヨハネの福音書の20章の22節から224ページをお開きいただけますか。このヨハネの福音書の20章というなら、イエス様がこの日に、あなた方が聞いたこの日に成就しましたというためにですね、まさに十字架にかかられて、私たちの罪の代価を払ってくださって、贖いを成し遂げてくださって、死んで葬られてくださって、けれども3日目に死人の死からよみがえられた、その時最初に弟子たちにご自身を表されたその箇所ですよね。19節を見ると、その日すなわち週の初めの日夕方のことであった。弟子たちがいたところでユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるようにと。この箇所ですよね。そしてイエス様は22節ご自身を示されて、そうしてこう言われると、22節彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。もう一回読みます。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残りますと。その中で敬老感謝に思うと、今それぞれ分かち合っていただきましたが、皆さん私たちの祈りは愛する者のための祈りではないでしょうか。ことにまだ救いを経験していない愛する家族、そうした方々がいらっしゃるときに、あるいはそうした中ですでに天にもうすでに送ったというような、そういう方もあろうかと思うわけですけれども、子供を許すなんていうことはないかもしれません。親にとって子供を許すなんて、もう全てを最初から許しているっていう、あの法と息子の父が全部お前のものではないか。最近は そうではないのかもしれません。子供に嫉妬するような親もいるのかもしれませんけれども、けれども、まあ、許すっていう、まあ、父に対して、親に対して、あるいは兄弟に対して、そこに義理の関係が入ってきたりすると、まあ、相続の問題もあったりして、突然兄弟亀裂が起こってとか、許せないわなんてのことがひょっとしたらあるかもしれません。けども、聖書は何と書いてあるかっていうと、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方の罪を、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、そのまま残りますと。ここに、今地上に残っている人だけとかですね、限定ないんですよね。誰であっても、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人はの罪は許されるということは、天国が近くなるということを意味しているんじゃないでしょうか。そうしたときに、罪を私たちが許すなら許してくださるとするなら、ましてや、皆さんが心に留めておられる本当に愛する者たち、あの人この人っていう、あの子この子っていう、そのように神の前に祈る祈り、思う思いを主は知ってくださっているということを今日受け取らさせていただきたいんですね。それ以上は神様の主権ですから、それ以上は神様の主権ですから、私が祈ったから、私がじゃああの人を許しますねと、あの主人を許しますね主人を許した人かどうか分かりませんけど時に許すと神様おっしゃってくれている。ですからましてや愛する者のために私たちが祈るなら、神様はそれをどれほど覚えてくださるかっていう、それ以上は神の主権に委ねる。ただ許すことができるっていうこと、祝福することができるっていうことは、なんと感謝かっていう、心の重荷を下ろさせていただける、愛するものと、愛するものとして全てを感謝し、全てを許すものとして、そしてもう一つは、本当に不義に対する義憤という、何故にこんなことが許されるのかっていう、何故にこんなことが許されるのかっていう、それは裁かれて当然、けれども、それがなされていないっていう、そういうことが私たちの生涯にあろうかと思います。黙示録にもそういう姿が描かれています。主よ、いつまでですか、いつまで待てばいいんですかと、ある人物が語ったときに、もうしばらく待っていなさいと、彼には白い衣が手渡されたというふうに6章に記されていますけれども、私が正しい裁きをなすという、皆さん、私たちは敵の誘惑とはどんなものかというなら、神がなされるべき裁きを私たちが代わってなんとかというふうに悪魔は誘惑することを思いますけれども、イザヤ書の61章には、前半、恵みの年を告げ知らせるのはイエス様が今から2000年前に来てくださったことを通して完了したんですね。そして今度来られる時には、もうそんなに遠いことではないと思いますけど、今度来られる時には正しい裁きをなし、そしてキリストは天の地なる神様のために用意をしていた 新天新地を神の国を神に捧げるために義の技をなされるために来られるんですね。ということを思うと一番人生の中で重荷になるのは愛することができないということ、あるいは許すことができないということ、その重荷をずっと生涯持ち続けるっていうのは本当に人には耐えられないことだと思いますが、私たちはイエス・キリストによって、私たちがそれをすることができるものではありませんけれども、イエス・キリストの恵みを受け取らせていただいたものとして、イエス・キリストの愛と真実を信頼することができるものにさせていただいたがゆえに、許しますと、また委ねますということができること、なんと感謝でしょう。それが本当にその生涯を終えるときに満足であると、ヤコブはヨセフによって目が閉じられましたけれども、皆さんの人生の目を閉じられるのはどなたかご存知ですか。愛する兄弟姉妹、あなたの目を閉じてくださるのはイエス様ですよ。ですからこの朝もう一度感謝の生涯のために、愛に満ち溢れた生涯として閉じていただくために、許しと正しい裁きをなされる神様に委ねて一週を始めさせていただきましょう。お祈りいたしましょう。どうぞそのところに置いて、一言神様への感謝を捧げましょう。これからもよろしくお願いしますと心に示されたことと神への感謝をお捧げいたしましょう。